にちは。英語とコーチングで前に進むあなたを応援しています。トラストコーチングスクール認定コーチの山道志保です。はい、前回のですね、韓国ドラマについてただただ熱く語るというエピソードを聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。結構感想とかですね、私はこれが好きだよなんていうメッセージをいただいて、嬉しかったです。はい、ありがとうございます。結構とっきび私も好きですなんてね、同じように言ってくださった方も多くって、はい、ドキビですよね。なんか話してから余計見たくなって、今好きなシーンだけというか、ちょっとちょいちょい見たりしてます。はい、今日はですね、ちょっとまたガラッと変わってなんですが、真面目にちょっとコミュニケーションについて最近気がついたことがあったのでお話をしようかなと思っております。トラストコーチングスクールってテキストベースでコーチングの講座を開講させていただいて、ご受講する方がコーチングを体感しながらコーチングを学べるというものなんですけれども、受講者の皆さんとですね、こうお話をしながら、私が学ぶこと、私が気がつくこととかっていうのもすごくたくさんあって、それはなんか皆さんとそれぞれと全然違う気づきがあったりするなと思っているところです。特に10月はトラストコーチングスクールを結構開講させていただいていたので、もうなんていうんですかね、脳内渋滞になるぐらい学ぶこととか気がつくことがたくさんありましたね。でその中で最近ね、開講していて思ったことと、あと昨日トラストコーチングスクールの、あとザーズコーチングスクールのこう認定コーチ認定ティーチャーが参加できるイーカレーっていうオンラインのね、ライブの勉強会があったんですよ。で本田紗英コーチっていう、私も大好きなコーチが勉強会をやってくださって、でそこで余白っていうものに関してね、ちょっと話をしていたんですけど、そこですごくこう余白についている考え、余白について考えている時間と、講座の中で気がついたことっていうのが私の中でリンクしたので、ちょっとお話をしようかなと思っております。はい、余白ですよ。余白、余白っていうとなんか私はやっぱり茶道を思い出していて、お茶尺のね、お濃茶のお茶尺の5名とかで余白ってちょっと前に言ったぐらい、茶道の時にすごく意識する部分でもあったりするんですけどね。はい、そんなのがテーマで話していました。でなんか何を思ったかっていうと、私たちってついつい相手に反応を強要するコミュニケーションを取ってしまいがちなんだなっていうことを、この間トラストコーチングスクールを開講しながら受講者さんとね、一緒にああなんて言って、本当そうですねっていう話をしていたんですよ。例えば褒める一つとっても、いやー、山道さん、志保さん英語うまいですねとかって言われると、いやいやー、もうまだ勉強中でってこう自然に出てくるんですよね。なのでその褒めるっていう言葉に関しても言い方によるんですけど、相手に反応させるんですよ。もう反応しなくてはいられないような言葉をこっちがかけてしまうっていうことが多々あるなって、褒めるっていうことを考えながら受講者さんと一緒に話をしていました。なんかああ言えばこう言うじゃないけど、そりゃあこういうふうにこっちが言ったらこういう反応来るよねとか、なんかこういうふうに聞いたらこういうふうに答えざるを得ないよねみたいな、相手の反応を誘導するような、なんかそもそも反応しないとダメだよみたいな圧を感じるコミュニケーションを 結構しがちなんじゃないのかななんていうことをここ数日特に感じてました。で、昨日余白っていうのを勉強してね、みんなで考えて、そこがより鮮明になった気がするんですけど、まさにそうですよね。なんかそういうコミュニケーションって余白がないなって思うんですよ。こちらがこう言ったからこう返してくださいとか、こう言ったら何か反応してくださいってそこにないじゃないですか。で、私って余白って何にもない状態でいいっていうことが余白だと思うんですよね。あえて埋めなくてもいいし、まあ埋めたければ埋めてもいいしみたいな、そこにこう余白が余白でいられる自由があるっていうか、そのスペースかなって思うんですよ。茶道も余白ってすごく大事にしている、多分茶道の価値観の一つでもあると思うんですけど、ないとかこう研ぎ澄ますとか、あえてやらないとか、あえて引くみたいなところが余白、茶道でいう余白の一つでもあるとは思うので、なんかこう決して何も強要されない、強制されないみたいなことかななんて思って、自分がじゃあそういうコミュニケーションを意識できてるのかなっていうのをすごくね考えてしまいました、最近ね。特に実は先週娘のね先生とちょっと面談っていう形で話をしたんですけど、全く余白のない会話をしてしまって、もうコーチとしては大反省なわけですよ。もうあんな、なんであんなコミュニケーションしてしまったんだろうみたいな。終わった直後はすごい自分を正当化して、いやいや向こうが入ってきたから私はこう言ったみたいな思ってたんですけど、なんか時間が経てば経つほどね、で今まさにあのカーネギーの人を動かすを読んでるんですよ。今週読書会があるので、なんかそんなのを読んでたら、なんだろうな、相手に反応させてしまう余白のないコミュニケーションっていうのを取っちゃったなーなんていうのをすごくこうリアルにね反省した、振り返ったこの数日でございます。はい。英語でも質問の仕方って結構いろいろあるんですよね。例えば、なんだろう、 Do you like apples?リンゴは好きですか。この Do you? とかって聞く場合って Yes, No って絶対答えがあるんですよ。そう。で、そこで答えないってないじゃないですか。Did you? とか Do you? とかって Yes, No, I don't like apples とか必ず Yes, No をある意味相手に強要するんですよね。で、例えばじゃあ What's your favorite fruit? ってなった時に What's your favorite fruit? ってなった時だったら、あのイエスノーじゃない、それ以外のもうちょっと幅のある答えが相手はしやすいんですよね。あと Don't you like apples? とかって、リンゴ好きじゃないの?とかって言ったら、なんだろう、いや好きだけどさみたいな、なんかこう相手の会話の誘導があるような気がします。あと何ですかね、 You like apples, right? とかっていう言い方もしますかね。 Right? とかって最後につけて質問とかするんですけど、それは結構こっちのただの確認だったりしますよね。あの相手に Yes, No で答えろよっていう強要はしてないんですよ。なんかそういうのって結構英語の会話でも、この人すごく、この人と話してると心地いいなって思えるような英語の先生たちとかって、こっちの反応をなんか強要してこない質問をしてくれるなって思ったりします。だから会話がしやすいし、なんかどんな答えをしてもこうイエスノーだけじゃない答えができるから安心して話せるみたいな部分ですかね。ちょっとね、いろいろ英語のね質問に関してまで話が広がってしまったんですけれども、ちょっと次回を込めて 本当に反省してこう相手の反応を誘導しないようなね、あくまでもそこは自分で留めておくみたいな、そこに余白を持たせられるようなコミュニケーションを意識したいなと思った次第でございます。はい、今日はちょっと真面目にコミュニケーションについて、語ってみました。皆さんは何か思い当たるところとかありますか？ありますよね。私たち人間ですもの、もう日々生きてたら人と人とのコミュニケーションの間でいろいろあると思うんですけれども、ぜひね、このね、余白って結構いい言葉だなと思うので、ぜひぜひちょっと一緒に考えていきましょう。今日も聞いてくださりましてもう一回言っていう、今日も、お聞きくださりありがとうございます。ではでは失礼します。